Welcome! You're listening to After 5 English Podcast. After 5 English. ネイティブ感覚で英語が喋りたくなるブログへようこそ。海外に行きたい。英語を話したい。海外の長期滞在から日本に帰ってきたけど、英語を話す機会がない。でも、英語に触れていたい。そんなあなたをヘルプしたい。ネイティブ感覚を身につけるお手伝いをいたします。ホームページ、after5english.com にてブログもご覧いただけます。では、Are you ready? The podcasts are updated on Mondays, Japan time. こんにちは、大森久美子です。バンクーバー時間7月の26日、7月30日、8月の2日、この3日にわたって、今、Celebration of Lights って言って花火大会が土曜日と水曜日と土曜日、に行われるんですね。で、毎年出場国っていうのが決まっていて、で今年は、昨日7月26日はアメリカ、7月の30日今度の水曜日はフランス、そしてなんと8月2日の土曜日はですね、日本なんです。なのでちょっと楽しみなんですね。その日私は、友達の結婚式に、昼間から夕方にかけて行くんですけれども、花火が始まる夜の10時までにはなんとかバンクーバーのキツラノもしくはイングリッシュベイに駆けつけて日本の花火を見たいと思います。めちゃめちゃ期待してますでもね、なんかセレブレーションブライトっていうのは音楽と一緒に花火が打ち上げられるんですよ。で、去年かな、確かイギリスが出場してて、イギリスの花火が打ち上げられてる時は007とかのなんかこう歴代の挿入歌とか流れてて、アデルのねスカイフォールとかも流れてて、ああやっぱりなんかやっぱねイギリスだから007じゃんとかって思ってたんだけど、日本ってなったら何が流れるんだろうっていう話を昨日友達とちょうどしてたところなんです。で、日本の代表曲とか日本のアーティストとか日本らしい曲って言ったらね、なんか盆踊りとか、こう坂本九さんのね上を向いて歩こうとか、なんかいろいろ思ってたんだけど、果たしてどうなんだろうね。来週の土曜日どんな曲が流れるのかすごい楽しみだったりもします。なんか意外なところついてくるのかな、全然ね想像つかないんですよ。これが音楽っていうのはラジオの回線を通して確か FM かなんかで聴けるはずなんですよね。なので、花火会場のど真ん前とかに、スピーカーのど真ん前になくっても FM が接続できれば実は聞けたりするんです。若干ねこれ熱い仕組みになってるんですね。というわけで今日はなぜに英語というタイトルでございます。今のご時世、日本でも気づいたら周りに英語が話せる人がちらほらいたり、海外生活をしてきた人が身近にいたり、アルファベットを頻繁に目にするし、カタカナではあるけど英単語を使う機会が増えてきたんじゃないかなと思います。実際なんかこの前 NHK かなんかで、そのあまりにもカタカナ英語を使いすぎるって言って視聴者から苦情が来たみたいなニュースも目にしたんだけど、やっぱりその仕事もしくはその業界分野に関して使われる単語が日本語じゃなくて英語になってきてるっていうのも、まあね、紛れもない事実なんじゃないかなと思います。間違いなく英語は浸透されてきてますよね。じゃあなんで英語ってそんなに万人に使われるの？なぜに英語っていうのが万国共通言語なの？答えの一つとしてはめっちゃシンプルな言語だから、これにつきます。簡単ではないです、言語習得するのって。でも英語に関しては他の言語に比べて至ってシンプルな方だと私は思います。そして気づいたら万人に話されてるのも今となっては一つの利点だとも思います。いろんな国の人がいろんな英語を話します。英語っていう言語は母国語の次に習得する言語でも最大の人口を抱えてるんじゃないかなと思います。なので多少間違っても相手には伝わるんですね。多少どころか結構ブロークンでも。で、その規模っていうのはその一つの国とかじゃなくって本当世界中での規模で言えるんですね。世界規模なんです。これは英語以外の言語でも実は、まあ、言えたりはするんですよね。私たち日本人が話す日本語でももちろん多少ブロークンでも相手に伝わります。英語ほど規模が大きいかって言ったらそうじゃないですけどね。でもお互い未熟な英語力でもお互いねこう分かり合えたりするんですよ。これって 楽しくないですか？言語そのものよりも相手が何を言おうかちゃんと汲み取ろうとすることができる、それって楽しいことだと思う。なんか本人が何を言おうとしてるのか、日本語でもねうまく伝わらないけど、その人の表情とか言動を見てたりとか目を見て相手が何を言おうとしてるか汲み取ろうとするでしょ。まあそれの英語中ね分野になるんだけどね。ちょっと話が逆転するんだけど、例えばあなたが街を歩いてて、日本語がこうおぼつかない外国人が新宿今ここみたいなことを聞いてきたとする。そうするとあなたはおそらくその外国人に向かってしっかりとした日本語を話すようには多分強要させないと思うんです。きっとあなたはこの人今新宿にいるのか知りたいのかなと思って、今っていう動作混じりの質問をしたり紙とペンを用意したりして意思疎通を図ると思うんですね。同じことが英語でも言えます。でも英語に関して言うとこれが比較的本当に世界規模、さっきも言ったみたいに世界規模で可能になっちゃいます。だから旅先で英語はねやっぱ喋れたらいいなって思うんだよね。それが英語圏じゃない国に行ったとしても、英語の持つ動詞のシンプルさはスペイン語を習得しそびれまくってる私から言わせれば、なんてありがたい活用種類の少なさなんだろうと思います。日本語、中国語、ロシア語、ギリシャ語、ルーマニア語、習得に苦労する言語っていうのはもう列挙したらキリがありません。この前私はアラビア人の生徒にいろいろ教わって、なんかやっぱりアラビア語って勉強したいと思ってたけど、いやいやいやいやいやいやいやいやいや、とんでもない発音からしてこうちょっと先がなんか長いなと。スペイン語さえ習得してないんだったらもうアラビア語とかどうなのよってね。でも本当に習得に苦労する言語っていうのは列挙したらキリがないんですよ。逆にロシア語とかフランス語、スワヒリ語とかを第二言語として操れる人を見ると、わあすごいって思います。絶対難しいもん。いますよね、来日して日本語ペラペラの外国の方とか、下手したら日本人の私たちよりもはるかに日本語が達者な人とか、いるいると。まあ、ちょっと話が逸れてしまったんですが、言語を習得するにはそれなりの理由があるとは思うのですが、英語は身近になりつつあって、今は習得する機会が本当にごく身近なところにあります。でもそれぐらいシンプルな言語なんですよ。そして実際探してみるとですね、英語っていうのは使う機会がそれはそれは多くにある言語の一つでもあるのです。なので身近で習得できて習得していこうって思ってる際は、間違ってもいいから進んで喋って使っていきましょう。さて本日は、発音コーナーなんですけれども、アナ雪だっけ、これ映画容態はフローズンなんだけど、でもおなじみになった以下の発音、歌にもあるよね、 Let it go ってやつLet it go でございます。この一言いろんな意味でもって捉えられますよね。 Let go of ほにゃららっていう言い方もできます。忘れようとか、許そう、もういいとか、ありのままに、話そう、解き放つの話そう、などなどいろんな言い方があるんだけど、どんな風に使うかっていうと、それこそ映画フローズン、アナ雪ではありのままにっていうようなニュアンスで使われているし、私の好きなミュージックユニット M フローの曲 Let Go では、これ It がないんだけど、ちょっとねちょっとだけ変わるんだけど、忘れようっていうニュアンスだったり、ちょっとしたこう開放感、もういいっていうような感じの開放感が含まれているイメージだったりすると思います。そんな Let It Go、 一つ目の T、 Let It Go、 LETITGO の一つ目の T は、次に待ち構えている I の音によって T が D と発音されます。二つ目の T は、実際発音しません。二つ目の T に差し掛かったらちっちゃい2を思い浮かべてください。日本語的発音で近いのは Let it go です。 Let it go、 なんかたまになんかカタカナでそうやって書いてある Let it go って、なんかのニュースで見たかな。むしろレリーゴーでも通じます。ただなんか レリーゴーって普通にラリルレロで行くとレリーゴーってAre you ready? Go のレリーゴーに聞こえちゃうから、やっぱり L はどっかで意識してほしいかな。 L は舌を前に、前歯の後ろにうーってつけるやつね。 Let it go は通じません。このトを使わないだけで全然違いますよ。さあ発音してみてください。 Repeat after me. Let it go. Bye. Let it go。 もちろん it っていう代名詞の代わりに her もしくは him っていう他の代名詞や名詞も入ります。例えば let him go、 let her go、 let me go。 let me go だったら帰らせてとかそういう風に行かせてよとかそういう意味もあります。うん、ちなみに怖さを捨てて英語を喋ろうと言いたいときは Let your fear go and speak English。 言ってみよう、使ってみよう。 Go ahead, talk to you later, bye bye。